というわけで、ドラヤサ8月号なんですが、はい、7月がですね、なんかコロナの急拡大で本当集まってねやろうと思ってたんですけどできなかったですね。
そうですね、もうちょっとやばいぐらいですからね今、
うん、まさかこうなるとは思わなかったですけど、まあ野球はねオリンピックっていうことで中断があったんだけれども、うん、13日の金曜日から、ジャイアンツと3連戦、東京ドームだったんだけど、またパッとしないね、これ、
うん。13日の金曜日ですよ、まさしく。
それはだって巨人にとってもそうでしょう、だって。
ほとんど全部ドラゴンズが背負っちゃいました。3連敗で。
いや、なんかまあ、7月号がね、ちょっとなかったので、
うん、
飛んじゃったんであれなんですけど、まあ、もうね、前半で結構、厳しい状態ですから、厳しい状態っていうよりももう、うん、秋から続いてる感じだったんで、
うん、
ついにまあ息の根を止められたかなぐらいの。
ポジティブな予想としては、まあオリンピック、まあ1ヶ月ぐらい空いて、で、そこでうまくリセットして、はい、ガンガン行くかもしれないなっていう予想があったんだけれども、いきなりサンタコでしたね。
初戦ね、ちょっと勝ちたかった内容だったんですけど、まあ3連勝していれば、まだなんかちょっと明るく、首の皮1枚ぐらい言えたんですけど、まあ初戦はなんかまあ、しょうがない負けだとは思うんですけど、その後もがっかりする負けで。
完全に終わりましたね、弟。
もう最下位、まっしぐらか、5位か。
なんかでも1ヶ月あって、やっぱり戦力に余裕があるチームの方が余計休めてよかった感じになっちゃったかもね。ドラゴンズはもうギリギリで、
なるほど。
ジャイアンツはやっぱり休んでよかったような感じに見えちゃったよね。また丸も打つし、休んでよかったかなってなんか捉えられちゃうような感じになっちゃったよね。
いや、ピッチャー、投手陣が前半の終わりぐらいに落ちてきて負けたりとか、まあ、野手でも怪我してた人間が戻ってくるとか、そういうことならいいんですけど、なんか別にそういうわけじゃないんですよ。全力的にそんなにね、むしろ、休み中にね、安倍もいなくな、なんか間に合わないとか、いたら打ったかっていう話ではないんですけど、まあ、特に上がり目のある話もなかったですし、調子悪かったピッチャーがガラッと変わるのが唯一の、まあ、野手もですけど、そういうちょっとね、そういうところとあんまりあったら嬉しいなぐらいだったんですけど。
じゃあこのさ、ジャイアンツ3連戦で、はい、あえてここは良かったんじゃないっていうところってありますか？
まあでも本当初戦のね、柳が頑張ったから、あれなんか、本当、うまく取ってたら流れがね、変わったかもしれないけど。
でも1点でしのいでて、
うん、ねえ。
ビシエドのツーランで逆転して、
いい感じだもんね、感じとしては。
で、まあちょっとそれで心配だったけど、なんとか抑えて、で、まあね、又吉、ライデルで、抑えて勝ちパターンなわけじゃないですか。そこで、まあ又吉が同点ホームラン打たれ、で、そこで止まらずに逆転までされて負けてしまった。これどうしようもないですよね。又吉も別に今年いいピッチングしてるし。どうしようもないんだけど、これを後半戦の初戦にやられて、自力優勝の目がなくなり、
まあ紙一重でいい勝ち方っていう感じのところまで行ったから、まあ余計になんかね。
まああれ取ってね、あれ取ったらまあ2戦目3戦目もっていう淡い期待があったんですけど、1戦目取られたことによって、まあもうそれもないかなって、まあ勝ったとしてっていう感じにもなっちゃうし。
まあだから弱いチームだからこそね、あれ取っといたら、なんかちょっとまあ後半頑張ってくぞっていう感じにも見えるしね。
そうですよね。
うん。だからこれが、ね、ジャイアンツの上位チームだったらまあ初戦取られてもってなんかなるかもしれないけど、やっぱ今のドラゴンズあれ取っとかないと、まあ、ずるずるいくチームだよね。
ちょっとあれは答えましたね。まあでも本当にあれがもういいの目を止められた試合だと思います。私的に本当に自力優勝の目がなくなったわけだし、うん、いや今年はちょっとねやっぱりひどいですよ。
そんでも意外と弟が優しくさ、俺が文句言ってもまだまだって結構長く言ってくれたけど、さすがの弟もギブアップを。
悪くて負けるのは別に良くなれば勝てると思うんでいいんですけど、今年って別に何ですかね、まあ、悪いから負けてるんだけど、でもそんなにね、戦力、まあ、怪我人がそんなに多かったわけでもなく、ね、この後まだ半分ぐらい試合あるんですけど、まあ、ちょっと今の段階で苦しいな。
だからドラゴンズとしてはもう目いっぱいの戦力で、まあ、負けてるというところ
ですね。まあ、調子悪いとかはあるにしても、うん、その、主力に怪我があるわけ、まあ、うん、 まあ、ちょっとした怪我してるのかもしれないですけど、試合には出てますから、
うん、
誰かが足りないとかっていうのはほとんどね、なく、選手の調子が悪くて負けてる、采配が悪くて負けてるとか、ね、戦力不足とかそういうところなんで。
いやー、だから精一杯の実力で、今この巨人に三タコみたいな、厳しい現実を今、突きつけられてるわけですね、ドラゴンズとしては。
はい。
ここを、どうやって打破すればいいんですかね。
いや、まあ、なんですか、3位も遠いんですけど、3位狙いとしてもちょっと苦しいんですよね。
3位は遠いか。
もう完全に3チームと、下位3チームが団子だよ。なんかこうなると本当になんか、何を目標にっていうのはもう1試合1試合って本当に言うしかないんだろうね。
3位はかなり遠いね。
選手のモチベーションとかも考えると、ちょっと本当に遠いんじゃないですかね。確かに。
この、だけどこの阪神、巨人、ヤクルトはもう競ってるから、これは面白いよね、この。
そこにね、入んなきゃいけないんですよ。
何？
そこにドラゴンズも入ってて、はい、ちょっと離されててもいいけど、そこにね、4ゲームぐらいだったら離れててもいいけど、そこにいてほしかったな。
だって12ゲーム離れてるよ。
しかもこのちょっとレベルの低さの4、5、6はまあ、どこでも一緒ですよね。
まあ、でもそこでね、争ってて、抜かれるのももう、もう時期かな。
そうだね。広島との差はないんだね。
ゼロですね。
うん、DNA もう全部ないですね。
DNA との差も 0.5 だもんね。これ、トムクニ君さ、
はい。
来月からどうすんの？
まあでももう本当に現実問題、借金を減らす、ね、もしこれ、5割にもし仮に戻したらそれだけですごい快進撃だけど。
5割に戻すか。13連勝。
まあ、まあ言っちゃえばそうなんですけど。
まあでも連勝で言えば14して、その後1個負けるっていうか、まあね。っていうか、まあ。
まあまあ、手っ取り早くは13連勝なんだけどね。
そうですね。13負けてるわけですからね。
いやいやいや、これはなかなか厳しいですね。
いや、散々負けてきてますけど、ドラヤサ史上的にも、最弱、最速ぐらいの、今日ね、涼しいですけど、早くもストーブリーグが。
そうだね、だから、もう8月13日の時点でこれはやばいぞってことになってたわけだから、結構まあ最速の方だね。
というかまあ僕が3連敗の以前の、もう、7月の最後の、点でああと思ってたんで、
まあね、ただまあこれ7月号やってたところで、
そうですね、7月号やってたら最後の最初のジャイアンツ戦3連戦3連勝すればっていうぐらいなことは言ってたと思うんです。
言ってたよね、絶対ね。
まあ笑いながら無理だろうっていう感じでいいかもしれないですけど、まあ、
なるほどね。これ原因なんすか、これ弟そろそろはっきりしといた方がいいんじゃないので
、全部っていうほど全部なんですけど、与田体制なんて3年目じゃないですか。で、まあ1年目、2年目、まあ一応、内容は別として、勝敗的にはまあね、去年も一応、ちょっとずつ上がってたんで、まあだいぶ非難はされてましたけど、最低限というか、まあ悪くはなかったと思うんで、
うん、
まあ、僕はあんまりひどい、ってちょっとわからないなと思ってたけど、ゆっくりチーム作りしてるのかなと思ってたんですけど、
うん、
集大成の3年目を見て、何も考えてねえな、みたいな。っていうぐらい、1年目、2年目はちょっと基礎からとかいうか、なんかちゃんと、なんか、うん、ゆっくり、じっくりやってんのかと思ったんですけど、うん、いや、ちょっと3年目見て、ちょっとひどかったですね。
結構迷走してる感じなんですかね。
そうですね。落合さんが、まあ、与田監督に決まった時に、なんで与田なの？
うん、
誰が決めたのって、まあ、結構強い口調で言ってたんですよ、
うん、
まあ、どういう意味で言ったのかも分からなかったんですけど、
うん、
あの体制でやるなら伊藤だろっていう意味なのか、与田監督のことを知ってる上で与田監督はねえだろっていう言い方なのか、ちょっとその辺は分からなかったんですけど、
うん、
この野球見てたらちょっとまあ、うん、ああそういうことかぐらいの、
うん、
確かになっていう、うん、なんかチーム作りとして何もできてないし、どうやって活動してるかも見えないし、え、そうですよね、確かに。あとでも球団も、なんか選手を取るのも、なんかね、チーム作りとしては、あんまり、褒められたもんではないと思いますし。
まあ外国人も当たったら儲けもんって感じの取り方だもんね。
投手陣から守り勝つ野球ではあるけれど、その分、野手が足りないというか。
そんなね、安く取って、売ってくれればいいんだけどね。
森さんみたいにね、安く何か取って当たればいいとは思うんですけど。いや今年、野手別にいない、 いないし、外国人野手もいないですし、アリエル・マルチネスだって結局、まあキャッチャーで使う手もあるけど、キャッチャー一応ね、木下打ってるんで、まあビシエロが怪我した時とかにしか結局使えないじゃないですか。交流戦の指名打者でとかは思ったけど、まあその前に怪我したのもあるけど、交流戦ね、指名打者は毎年外国人使ってないですし、そういう作戦面もなんかよくわかんないな。
もうこうなったら監督もみんな悪いと思うんですけど、ね、チームが、ボロボロな状態にね、勝つための戦力も整えないしね、すごく難しいんですよね、今。
今年だけで言えば、敗因はやっぱり、まあ、野手が点取らないことが、なんですけど、まあ、そこに対するチーム作りとかそういうのを言うと、やっぱり野手だけのせいというよりは。で、今年は単純にもうちょっとね、点取ってくれれば、もう少しゲーム差は、縮まったと思いますし、借金10ってことは、負けた試合5個を、勝てば終わりなわけですから、まあ、勝てるゲームを引き分けにしたりね、まあ差としてはちょっとなんですよ。
だけどいつも言うけど、そのちょっとの差を取るか取らないかのゲームじゃない、野球って。
そうですね、ちょっとの差だけど、いい差なんですよね。
そう、
ちょっとの差だ、ちょっとの差のチーム力がやっぱ130、140とかやると、ちゃんとした差になるっていうのが、もうやっぱり、
そうなんだよ。
分かった。例えば5、6年に1回ぐらい、なんか昔のドラゴンズはなんかこう、優勝するとかなんか、みんなが調子いいとかね、そういう期待はしたかったけど、なんか今みんな調子良くなってもなんか勝てない感じもしちゃうからね。みんなのさ、最大値がさ、2割8分5、6本の選手ばっかじゃんっていうかさ、うん、だけど、各チームにはさ、もうちょっと最大値が高そうな選手がやっぱし、ね、3人とか4人いるからさ、仮にみんな調子よくてもなんかどうなんだろうっていう感じに思えちゃうのが今のドラゴンズかなっていう。
まあ、派手に点は取らないです。取れないでしょうけどね。まあ、まあ、ピッチャー良ければ勝てるとは思うんで。いや、でもね、しかし点数本当取んないですからね。
いやー、もう何年もね、こんな感じだね。
そうですね。いや、でも、本当に、ね、ちょっと今年は期待した部分あるじゃないですか。去年ね、上がりなりにも A クラス。
うん、そうだね。
まあ、去年の、あの、ミラクル的なこと考えれば、2位には行ってほしかったんですけど。
まあ、とにかく争っててほしかったよね。
もちろんね、いや、争ってなきゃダメでしょう。その、悪い原因が、野手の不調っていう言い訳ができないような原因ですから。で、若手も出てこないっていう、まあ、まあ、使い方もいろいろありますけど、出てこないのも出てこないで、ちょっとね、
与田監督ってまだ続投すんの？
いやー、まあ、この感じでしないと思いますけどね。
逆にこれでさせたらもう、球団もっとなんか、攻撃やって
るの。だって、球団の責任も問われると思ったら、多分、尻尾切りじゃないけど、まあ、ね、もう、与田監督は切るんじゃないですか。
本命は立浪って書いてあるよ。
あ、もう早く。まあ、でも、可能性高いかもしれないですね。
まあ、でも、こんだけいろんなね、盛り上がらない要素が多い中、立浪監督ってだけで、とりあえず、一時は、シーズン始まるまでは確実に盛り上がるの。
いや、でも本当に今年は、なんか、ひどいですよ。
暗黒時代はいつ抜けるの、これ。
ちょっとね、本当に参ったねえですよね。まあ、去年は、コロナでスタート遅れたとは言っても、8月ね、ちょうど調子がいい時じゃないですか。
本当だよ、ね。
コロナがヒットして、完封して。
まあ、とりあえず、1ヶ月見て、ね。
そうですね。
9月の中旬ぐらいまで見てさ、これはダメだっつったら、今年ドラ朝終わりです。
まあ、それもあるじゃないですか。
もう今年ドラ朝もう終わります。早くも。
後半に入って、まあ、やっとというか、今頃というか、ちょっとね、若い野手を上げ出して。
そういうなんかさ、こう、ちょっとでも上向きな、こう、ポジティブな側面が見えたら、まあ、やってもいいけども、まあ、あんまりもう、こういう話をうだうだしててももうしょうがないから、心機一転、来シーズンというか、そういう立浪監督的なね、なんかそういうところにまあかけてきたよね、そういう話題性にね。
確かまあストーブリーグ始まってもね、もう。
大変ね。
いやでも今8月号ですよね。
8月号だよ。
あとはもう次9月号じゃないですか。
9月号。
9月も終わりになればもう監督決まってるかもしれないし。
あ、なるほどなるほど、そういうことか。
9月の頭にやらなければね。
うん。
9月の前ならもうなんか結構いろいろね、話決まってんじゃないですか、もしかして。
動きがあると。
はい。
なるほど。わかりました。じゃあ、とりあえずはまあ、1ヶ月暖かい目で。 見つつ、ね、パッとしねえなって言いながら、こういうこと言っとくと、こう逆にね、こうドラヤさんの言った逆のことが起こるから。
そうですね。
13連勝してるかもしれないよ、ね、もしかしたら。
結構、モロッソ行った時勝つんですよね。
うん。だから。
期待してるわって言うと、だいたい負けて始まって。
そうそうそうそう。
もうね、今言おうかと思うと、なんか、最後良くなっちゃう。ね、
開き直りますよ、さすがに、ここまで。
だが、意外とクライマックス出てるかもよ。
いや、もちろん、一部、ボロボロに落ちてくるかもしれないよね。うん、
本当よ。じゃあ、まあ、そんな感じで、眺めて、またやりたいと思います。今日はありがとうございました。はい、本日もお相手は、ドラゴンズファン歴34年、弟。
ちょっと、木下祐介ね、投手が。
そうですね。
ちょっと、ね、亡くなって、ちょっとね、うん、とても残念。で、彼、まあ、実績ないから、特に怪我人やが、っていうふうには言わなかったんですけど、まあね、オープン戦開幕直前にね、落球して、このすごい期待感あっただけにね、まあ、それ以上にちょっと、ね、休止ということで、まあ、ちょっと、細かいことはね、発表ないんでわからないんですけど、ちょっととっても残念でね、うん、そんな、ね、申しをつけてる試合に、ちょっと勝てなくて、まあそういうのもあって、ちょっとね、今年、もう厳しいのかなって。ね、ちょっと本当悲しいことで、ね、ご冥福はお祈りしますけど。まあそれと、7月だと OB の大島さんも、ね、
うん、
まあね、大島さんはまあもう闘病してる、ね、何年か生きてられたんですけど、大島選手は、そう、僕が子供の時最初に好きになった選手なんで、思い入れもあったんですけど、ね、とてもね、残念なんで、お二人、本当、ご冥福をお祈りします。
それでは、ドラゴンズファン歴50年近く、友國君。
ね、大リーグ、ちょっと、首に なって、筒香選手が、ドラゴンズに来てくれたら嬉しいなと思ってたら、パイレーツと契約しちゃって、ちょっと残念でしたね、うん。ちょっと期待してました。
だってそれDNA に行くんじゃないの
?DNA でしょうね。
うん。うん、だけど、ちょっとさ、ドラゴンズ欲しいじゃないですか。
いや、それさ、
ドラゴンズが。
いやいやいや、それさ、それイチローの時にも言ってなかった。
あ、そうだけど、だけど、DNA は一応さ、帰ってきて、ポジションはなかなかちょっとすぐに、今ね、埋まってる状態だけど。ドラゴンズに来たらもう、まあ、打てるかどうか置いといてさ、ちょっと期待しちゃったけど、今日パイレーツと契約合意しちゃいました。
そうですね。
残念。
まあ、でも今日本はやっぱりまだ愛のある球団は元に戻ってこようとさせるんで、うん、特に DeNA みたいにね、お金もあって、地元意識あるチームなんで、まあ、戻っても、すごい戻るとこは横浜しかないでしょ
う。うん。まあでも本当そういう感じになってきたよね、今ね、空気が。
ね、
まあでも本当、本音としてはドラゴンズね、来て欲しかったなって、もうダメならね。
うん。
そんなとこです。
じゃあ、今回も MC 進行は、ドーナツ副編集長森内淳でした。じゃあちょっとまあ、状況厳しいですが、来月まで期待を込めて、はい、ドゥーザーホームラン。
ドゥーザーホームラン。